このテープでは県政だより33高知2024年4月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は表紙1ページ高知県の今ここ一緒にワクワク、須崎市に誕生した縁日広場には楽しみがたくさん、ピックアップ1、2ページ障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる社会を目指して、ピックアップ2、3ページ県内事業者の SDGs の取り組みを応援しています。高知の育休 Q&A 3ページ共働き共育てってどんな取り組み、特集4ページから5ページ第2期高知県脱炭素社会推進アクションプランを策定します。情報広場6ページから7ページ募集その1、看護師助産師を目指す方へ奨学金のご案内、その2、高知県職員を募集しています。催しその1、令和6年春の全国交通安全運動、その2、第1回高知アグリ体験合宿、相談その1、若者サポートステーション進路相談会、その2、総理相談室虹色コール LGBTs に関する相談、その3、賃貸借トラブル110番、お知らせその1、水稲農家の皆様へ、その2、高知県認知症コールセンターのご案内、その3、不正大麻消し撲滅運動、その4、高知県公式消防ポータルサイト高知県消防ネット、県立施設のご案内8ページ、原生天文学習館、天体観測学習会、坂本龍馬記念館、学芸員セレクション展、野市動物公園、日本野鳥の会高知支部共催、野鳥の写真展 in 野市動物公園、足摺海洋館里海、企画展、漁師展海の男たちに感謝を込めて、高知漫画ベース、作画体験教室、オーテピア高知図書館、文字を読むことが難しい方へ、文学館、アンビル・ヤスコ作品展、アンビル・ヤスコ先生トーク&サイン会、美術館、イッタラ展、フィンランドガラスのきらめき、歴史民族資料館、企画展、タイムトリップ土佐、絵画、絵はがき、写真、公文書館、常設展、公文書館を知ろう、高知城歴史博物館、企画展、自由民権150年、聖者の時代、民権と反民権、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる社会を目指して、私たち一人一人ができること。県では障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを社会全体で推進するため、県や事業者、県民の役割等を定めた新しい条例を令和6年4月から施行します。障害を理由とする差別とは、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の提供をしないことです。不当な差別的取り扱いの禁止について説明します。障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止することです。不当な差別的取り扱いの例です。車椅子を利用の方や、身体障害者補助犬の入店を拒否する。スポーツセンターやカルチャークラブへの入会を断る。入店に際し、保護者や介助者の同伴を一方的に求めることなどです。合理的配慮の提供について説明します。障害のある人は、社会の中にある様々なバリアによって困りごとを抱えていることがあります。そのバリアを取り除くために、障害のある人から何らかの対応を求める意思を伝えられたときに、行政機関等や 事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。障害のある人の生活の不便さや困難さに気づき、社会全体でその解消に取り組むことで、誰もが安心して暮らせる社会づくりにつながります。令和3年の法改正により、事業者による合理的配慮の提供が、それまでの努力義務から義務となります。これは令和6年4月から施行されます。例1、物理的環境への配慮についてです。車椅子利用者が移動しやすいように、店内の段差にスロープを渡す。高いところに陳列された商品を取って渡す。売り場への案内の申し出があった場合は、目的の場所へ案内することなどです。例2、障害特性に応じた意思疎通の配慮についてです。本人の希望を確認し、筆談、読み上げ、手話、手書き文字などの伝達手段を用いる。電子メールやホームページ、ファックスなどの多様な媒体で情報提供や利用受付を行う。自室が困難な人からの申し出を受けて、意思確認を行った上で代筆するなどです。何がバリアになって、どんな困りごとが生じてしまっているのか、まずは皆さんの職場や外出先などでのバリアを考えてみることから始めてみましょう。困っている様子の人を見かけたら、何かお困りですか?と声をかけるなど、私たち一人一人が自分にできることを考え、行動することが大切です。詳しいことは、県庁障害福祉課、電話 088-823-9633 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップ1を終わります。次は、県政ピックアップ2です。県内事業者の SDGs の取り組みを応援しています。高知 SDGs 推進企業ポータルサイトでは、高知 SDGs 推進企業登録制度に登録している事業者が、どのような SDGs の取り組みをしているのか、所在地や業種、17のゴールなどの条件で検索し、ご覧いただけます。また、高知 SDGs 推進企業登録制度への申請をしていただけます。県内事業者における様々な SDGs の取り組みをぜひご覧ください。ポータルサイトの URL は https://kochi-sdgs.pref.kochi.lg.jp です。高知 SDGs 推進企業登録制度とは、 SDGs の取り組みを行っている県内事業者を県が登録する制度です。多くの県内事業者の皆様のご登録をお待ちしています。令和6年2月末現在で486社の方々が登録中です。経営方針の明確化につながった、SDGs の取り組みを通じた新規取引が増えた、就職活動をする学生からの問い合わせが増えたといった登録者からの声が届いています。高知 SDGs 推進企業に登録すると、登録書やピンバッジ等が付与されます。名刺等でオリジナルロゴマークを使用できます。高知 SDGs 推進企業ポータルサイトで取り組みを PR します。県の入札参加資格者登録名簿に登録企業であることを明記できます。ただし、製造を含む物品の購入、清掃、警備、設備保守管理を含むサービスの契約に関わるものに限ります。高知県中小企業等融資制度、産業振興計画推進融資で貸付金利の優遇が受けられます。高知県中小企業等融資制度について詳しくは、県庁経営支援課電話088-823-9695までお問い合わせください。次回は4月上旬から募集を始める予定です。詳しいことのお問い合わせは、県庁計画推進課電話088-823-9049までお願いします。以上で県政ピックアップに終わります。
次はオール高知で取り組む 共働き、共育ての情報をお届けするコーナー。男性が育児休業を取得するのが当たり前のコーチへ。コーチの育休 Q&A です。1回目は、高知県が進める共働き、共育てとはどんな取り組みかという質問にお答えします。県では、今年度から新たにスタートする高知県元気な未来創造戦略に基づく人口減少対策の効果を高め、特に若年女性に高知を選んでもらうため、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた取り組みを進めることとしています。その原動力として、男性の育児休業取得を重点的に推進、男性が育児休業を取得するのが当たり前という社会を高知県がいち早く実現することを目指して、共働き、共育ての取り組みを強力に推進し、社会全体の意識改革に向けた県民運動を展開していきます。このコーナーでは、支援メニューやサービス、事業者の先進的な取り組み、パパママへのインタビューなど、あらゆる角度から取り組みを切り出して紹介していきます。次回は8月号に掲載します。ご期待ください。以上で、高知の育休、Q&A を終わります。
次は特集です。第2期高知県脱炭素社会推進アクションプランを策定します。計画期間は令和6年度から令和9年度までの4年間です。2050年にカーボンニュートラルの実現と経済と環境の好循環の創出を目標にしています。現在の状況です。令和4年3月に策定した高知県脱炭素社会推進アクションプランに基づき、2050年カーボンニュートラルの実現と経済と環境の好循環の創出に向けて取り組んでいます。特に2030年度の温室効果ガス排出量削減目標、2013年度比 47% 以上の削減に向けて、省エネ化の推進と再生可能エネルギーの導入を促進してきました。県民や事業者の環境意識、省エネ意識の向上や、燃料費高騰を受けた省エネ化の取り組みが進んだことなどにより、県内の温室効果ガス排出量は減少傾向にあります。しかし、2030年度の目標達成にはもう一段の削減が必要です。特に今後の経済活性化を踏まえると、引き続きオール高知でさらなる取り組みの推進が必要です。省エネや再エネといったカーボンニュートラルに向けた取り組みは、家庭や企業の光熱費削減や売電収入の増加、さらなる高効率機器への設備投資などの産業振興にもつながり、今後の経済成長の牽引役となるものです。第2期アクションプランは3つの柱で推進します。柱1は CO2 削減に向けた取り組みです。具体的には、農林水産業でのデジタル化、スマート化による省力化、事業者向け太陽光発電の導入やエネルギー使用状況の見える化の支援、家庭向け省エネ家電等購入応援キャンペーン第2弾の実施、市町村経由による家庭向け太陽光発電導入の支援、環境パスポートを活用した家庭での取り組みの推進、公共交通の利用促進キャンペーン、九州減対策としての林業振興策の強化です。柱2はグリーン化関連産業の育成です。具体的には、県内事業者の環境に配慮した製品、サービスの開発、研究への支援、ポータルサイトを活用した県内事業者の環境に配慮した製品、サービス等の普及、バイオマス資源から LP ガスの生成を目指す グリーン LP ガスプロジェクトの推進です。柱さんはオール高知での取り組みの推進です。具体的には、日常生活の中で環境に配慮した行動への変容を促す普及啓発の実施、一体的な環境教育の推進、市町村独自の取り組みを支援することによる県全体でのカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの推進、県有施設の高効率化、公用車の電動化など、県庁自身の省エネの取り組みです。皆さんへのお知らせです。まず、環境パスポートについてです。環境パスポートは、ユーザーの温室効果ガス排出量、削減量の見える化、環境に優しい取り組みの共有、環境関連イベントの告知などを通じて、県民の皆様に日常の身近なことから楽しく脱炭素に向けた行動をしていただくためのウェブサービスです。詳しいことがわかる二次元バーコードは https://eco-pass.pref.koci.lg.jp です。次に高知の脱炭素スタートサイト、こっからについてです。脱炭素に向けた取り組み方法や行政の支援制度、県内の事業者の環境に配慮した取り組みなどの様々な情報が集まるポータルサイトです。地球温暖化に関する学びの情報や漫画、動画なども掲載していますので、ぜひご覧ください。県全体でカーボンニュートラルを目指して、こっから一緒に取り組みましょう。詳しいことがわかる二次元バーコードは、https://cn-portal.pref.koci.lg.jp です。第2期高知県脱炭素社会推進アクションプランの策定について、詳しくは、県庁環境計画推進課電話 088-821-4841 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて募集のお知らせです。2件あります。その1、看護師・助産師を目指す方へ奨学金のご案内。高知県看護師等養成奨学金について、貸付金額は月額3万円から5万4000円です。ただし、養成施設の種別により異なります。対象は、看護師・準看護師養成施設に在学中で、将来、県内の指定医療機関等や訪問看護ステーションで勤務する医師のある方です。募集期間は、4月22日月曜日から5月15日水曜日まで。最終日、消印有効です。応募方法は郵送または持参。県内の学生はそれぞれの養成施設を通じて提出してください。募集案内配布場所は、県内の看護師・準看護師養成施設、県庁医療政策課、希望者へは郵送します。定員は40人です。高知県助産師確保対策奨学金について、貸付金額は県内の学生月額10万円、県外の学生月額15万円です。対象は助産師養成施設に在学中で、将来県内の指定医療機関で勤務する医師のある方です。 募集期間は4月22日月曜日から5月8日水曜日まで、最終日消印有効です。応募方法は郵送または持参です。募集案内配布場所は県内の助産師養成施設、県庁医療政策課、希望者へは郵送します。定員は7人です。詳しいことは県庁医療政策課電話088-823-9649までお問い合わせください。その2、高知県職員を募集しています。試験名は、社会人経験者採用試験、UIJ 単枠の社会人経験者採用試験、大学卒業程度試験です。第1次試験日は、6月16日日曜日、午前9時半からです。第1次試験会場は、高知市、東京都、大阪府です。受験資格、試験区分等の詳細は、試験案内でご確認ください。なお、試験案内は、4月12日金曜日に公開します。募集期間は、4月12日金曜日から5月13日月曜日までです。応募方法はホームページです。詳しいことは県人事委員会事務局電話088-821-4641までお問い合わせください。働こうち。Let's work in コーチ。さあ、コーチを動かそう。次は催しのお知らせです。2件あります。その1、令和6年春の全国交通安全運動、子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践、歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合い運転の励行、自転車電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の3つを重点目標として、県内全域で交通安全運動を実施します。期間前日の4月5日金曜日には、出発式と街頭啓発を行う予定です。街頭啓発では、チラシや啓発物を配布しながら、交通安全を呼びかけます。日時は、4月6日土曜日から15日月曜日までです。場所は県内全域です。詳しいことは県庁県民生活課電話088-823-9319までお問い合わせください。その2、第1回高知アグリ体験合宿。高知県立農業担い手育成センターでは、1泊2日の農業体験型短期研修の参加者を募集しています。女性や農業経験のない方もお気軽にお申し込みください。日時は5月24日金曜日午前10時から25日土曜日午後4時までです。場所は高知県立農業担い手育成センターです。対象は、農業を体験してみたい方、品目ごとの栽培特性を知りたい方です。参加料は4300円程度です。定員は15人です。申し込み期間は4月1日月曜日午前8時半から5月16日木曜日午後0時までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは、高知県立農業担い手育成センター、電話 0880-24-0007 までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。3件あります。その1、若者サポートステーション進路相談会。サポステでは、働くことに不安を感じている方などの自立に向けた就労支援や学び直し・ 高卒認定取得などの就学支援を行っています。おおむね15歳から49歳の方とそのご家族を対象とした出張相談会を開催します。日時は4月13日土曜日午前10時から午後4時までです。場所はオーテピア高知図書館3階グループ室5です。対象はおおむね15歳から49歳までの方およびその家族です。詳しいことは高知若者サポートステーション電話088-844-3411までお問い合わせください。その2、総霊相談室、虹色コール、LGBTs に関する相談。虹色コール、LGBTs に関する相談は、フリーダイヤル 0120-56-2416、コール虹色にて、専門の相談員が電話でお受けします。本人だけでなく、家族、友人、先生などもご利用になれます。発信者の番号は表示されません。プライバシーは守られますので、安心してご相談ください。日時は毎月第4土曜日午後1時半から午後4時半まで。フリーダイヤル 0120-56-2416 です。詳しいことは、高知市朝日町3-115にあります、高知男女共同参画センター、総霊、電話 088-873-9100 までお問い合わせください。その3、賃貸借トラブル110番、進学や就職などで賃貸住宅を借りたり、退去することが多くなったりするこの時期に、賃貸借トラブルで困っている消費者を対象に、司法書士による無料の法律相談会を実施します。日時は4月14日日曜日午前10時から午後1時までです。対象は県民です。面談の場合は、県立消費生活センター、高知市朝日町3-115、総霊2階へお越しください。電話相談の場合は、電話088-824-0999へ、開催時間内におかけください。次はお知らせです。4件あります。その1、水稲農家の皆様へ。河川の水は農業の振興や電力の供給など、様々な形で私たちの生活を支えています。今、川は山の荒廃により水量不足、濁水など多くの課題を抱えており、少しでも河川環境が良くなるように、それぞれが取り組みを進める必要があります。そこで、水稲の順調な生育と貴重な土壌、水資源、河川環境を守るために、次の点についてご協力をお願いします。チェック項目について、圃場から水漏れ場所がないか作業前にアゼと排水口を点検しましょう。止水板などを設置して作業時に水が流れ出ないようにしましょう。白柿はできるだけ浅水で作業しましょう。水管理に注意して田植え前の強制落とし水を少なくしましょう。白柿を浅水でやることで期待される効果について、田の物を菌平が取りやすく、生育ムラの減少や除草剤の効果発揮につながります。不要な落とし水やオーバーフローが防げ、貴重な土壌の流出が少なくなり、川の濁水軽減にもつながります。詳しいことは、清流の保全に関することについては、県庁自然共生課電話088-821-4863、水稲の栽培に関することについては、県庁環境農業推進課電話088-821-4535までお問い合わせください。その2、 高知県認知症コールセンターのご案内、認知症の人の介護や家族の精神的な悩みなど、認知症に関する様々な相談に介護の経験者、認知症の人と家族の会世話人がお答えする認知症の専門相談窓口コールセンターを設置しています。どうぞお気軽にご相談ください。日時は相談受付時間、月曜日から金曜日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前10時から午後4時までです。対象は県民等です。詳しいことは高知市本町 4-1-37 高知県社会福祉センター内にあります認知症の人と家族の会高知県支部、電話088-821-2818までお問い合わせください。その3、不正大麻消し撲滅運動。令和6年4月15日から7月31日まで不正大麻消し撲滅運動を実施します。消しの中には法律で栽培が禁止されているものがあります。栽培してはいけない消しの主な特徴。葉、茎、つぼみにほとんど毛がない。葉が茎から直接生え、その付け根は歯を巻き込んでいる。ご相談は最寄りのそれぞれの福祉保健所または県庁薬務衛生課までお問い合わせください。詳しいことは県庁薬務衛生課、電話088-823-9682までお問い合わせください。その4、高知県公式消防ポータルサイト高知家消防ネット、消防団、女性防火クラブ、少年消防クラブ、及び消防本部等の活動の様子やイベント情報等の発信を行う高知県公式消防ポータルサイト、高知家消防ネットを創設しました。パソコン、スマートフォン等からお気軽にアクセスしていただきますようお願いします。高知家消防ネットは2月1日に開設しています。詳しいことは、県庁消防政策課、電話088-823-9318までお問い合わせください。高知競馬、よさこいナイターの開催日程です。4月は6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、28日日曜日、29日月曜日祝日の開催です。詳しいことは、高知県競馬組合、電話088-841-5123までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。4月号では11施設のイベントをご紹介します。利用料金などは施設によって異なりますので、各施設へ直接お問い合わせください。イベントなどで入場料等以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催は4月6日土曜日、7日日曜日、10日水曜日、13日土曜日、14日日曜日の午後7時から午後9時、水星や木星、北斗七星や春の星座が見ごろです。定員はそれぞれの日先着30人。お申し込みはそれぞれの開催前日までに電話でお願いします。土曜、日曜、祝日はお休みです。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和地紀行4668-1。施設は観測学習会と開催日時以外は休館ですので、申し込みは電話088-824-5451までお願いします。 平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。案内に坂本龍馬記念館、学芸員セレクション展、開催は4月19日金曜日から6月25日火曜日まで、収蔵品の中から当館学芸員が選ぶこだわりの一品を展示、学芸員の仕事や博物館の役割についても紹介します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸志度山830、電話088-841-0001、入館料は700円、高校生以下は無料、展示会期間は500円です。案内3、野市動物公園、日本野鳥の会高知市支部共催、野鳥の写真展 in 野市動物公園、開催は5月19日日曜日まで、高知の野鳥を中心に身近にいる様々な野鳥の写真を展示します。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円、18歳未満、高校生以下は無料です。休園日は月曜日、祝日の場合は翌日になります。案内4、足摺海洋館里海、企画展、漁師展、海の男たちに感謝を込めて、開催は5月6日月曜日祝日まで、高知県の豊かな海で営まれる漁業について、映像や漁具などを展示しながらご紹介します。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円、未就学児は無料です。案内5、高知漫画ベース、作画体験教室、開催は土曜、日曜、祝日の午後1時から午後4時、液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って作画体験をしてみよう。初めての方やお子様も大歓迎です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390、休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内6、オーテピア高知図書館、文字を読むことが難しい方へ、目の不自由な方やページをめくることが困難な方などに、声と点字の図書館と共同でご希望の本をお読みする対面音訳サービスをしています。ご利用には登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。オーテピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話088-823-4946、休館日は祝日を除いた月曜日と毎月第3金曜日、祝日の場合は開館します。案内7、文学館アンビル安子作品展、開催は4月6日土曜日から6月16日日曜日まで、何でも魔女紹介シリーズなどを手掛ける大人気絵本作家の魅力に迫る展覧会です。アンビル安子先生トーク&サイン会、開催は5月26日日曜日の午後2時から午後3時半。アンビル安子先生をお招きし、トークとサイン会を開催します。料金として当日の観覧券と当選はがきが必要です。定員は100人。超えた場合は抽選になります。お申し込みは5月7日火曜日筆着の郵送で、往復はがきに1、氏名、2名までです。2、年齢、3、郵便番号、4、住所、5、電話番号を記入してお申し込みください。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、入館料は500円、高校生以下は無料です。案内8、美術館、イッタラ展、フィンランドガラスのきらめき、開催は 4月14日日曜日から6月16日日曜日まで、会期中は無休です。フィンランドを代表するライフスタイルブランド、イッタラ。その140年に及ぶ奇跡を20世紀半ばのモダンデザインのガラスを中心に、およそ450点の作品でたどります。料金は一般1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000 です。案内9、歴史民族資料館。企画展、タイムトリップ土佐、絵画、絵はがき、写真。開催は4月26日金曜日から6月23日日曜日まで。当館収蔵の絵図、地図、絵はがきなどにより、先人たちの郷土の地理に関する多彩な表現などを紹介します。料金は520円。高校生以下は無料です。歴史民族資料館の住所は、南国市、御幸町、八幡、1099-1、電話 088-862-2211、3月29日金曜日から再び開館します。案内10、公文書館、常設展、公文書館を知ろう。開催は6月28日金曜日まで、県政の記録を未来に伝える歴史公文書の保存、利用の仕組みや、県の特産物、清水サバの鮮度保持の取り組み記録、土佐茶消費拡大の取り組みなどの公文書原本を展示し紹介します。公文書館の住所は、高知市丸の内 1-1-10、電話 088-856-5024、休館日は土曜日、日曜日、祝日です。案内11、高知城歴史博物館、企画展、自由民権150年、聖社の時代、民権と反民権。開催は3月15日金曜日から5月20日月曜日、明治7年、1874年に板垣退助などが民選議員設立憲白書を提出してから150年、節目の年を記念して運動の母体である高知の様々な政治結社、聖社に注目し、民権派と反民権派の双方から高知の自由民権運動を振り返ります。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、入館料は常設展を含んで700円、高校生以下、県内65歳以上は無料、高知城とのセット券900円もあります。以上で県立施設のご案内を終わります。次は、県庁統計分析課による2月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は66万3419人、前の月に比べて1026人の減少です。そのうち男性は31万4157人、前の月に比べて415人の減少です。女性は34万9262人、前の月に比べて611人の減少です。世帯数は312,247世帯、前の月に比べて379世帯の減少です。三三高知2024年4月号の発行部数は33万部、令和6年4月1日発行、編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレスは、令和6年3月31日までは、11301@ken.pref.kochi.lg.jp。令和6年4月1日からは、080401@ken.pref.kochi.lg.jp kochi.lg.jp です。ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチ。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお知らせください。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三コーチに関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いします。以上で、県政だより三三コーチ、2024年4月号を終わります。